ようございます。聖書と福音の時間です。キリストがお生まれになった時、その誕生を祝うために東方の博士たちがイスラエルを訪問したと聖書に記されています。彼らを導いたのは不思議な星の光。クリスマスのイルミネーションは美しく素敵ですが、この季節、澄み切った漆黒の空の星の光を見ながら、クリスマスの本当の意味を味わってみたいものです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。今年アンパンマンの作者柳瀬隆さんが亡くなられました。アンパンマンだけではなく、手のひらを太陽にの作詞家でもあり、エッセイストでもあり、童話作家でもある、まさにマルチタレントな方でした。ところで、彼のクラスメートの一人に映画評論家の方がいたそうです。彼はどこの映画館に行っても、やあと言って、タダで入っていけるそうです。大好きな映画をいつでも見たい時に何度でも見れる。しかも一切無料です。ああ、なんて羨ましい仕事してるんだろうと、柳瀬さんは心底友人を妬んでいたそうです。そんなある日のこと、ある雑誌社が、柳瀬くん、君も映画評論を書いてみないか、と誘いがあったって言うんですね。念願の映画評論の仕事に就けると聞いた柳瀬さんは、二つ返事で引き受けるのです。ところが、しばらくすると、どうにも辛くて、やめたくて、たまらなくなっていたって言うんですね。というのは、もらえる報酬が本当に少額だったそうです。まるで中学生のお小遣いみたいだって言うんですよね。それでいて、随分労力をかけて書かなければならない。さらに、見たくもない映画まで見なければならなかったんですね。おかげで本職の仕事に使える時間が随分少なくなって宿泊することになるんです。あれほど羨ましがっていた仕事も実際にやってみるとそれほどのものではなかったって言うんですね。私はその体験談を読みながら嫉妬の正体が見えたような気がしました。私たちは自分がしたくてもできないことをしている人を見たり、自分が持ちたくても持ってないものを持っている人を見ると、不愉快な気持ちになります。妬みの気持ちですよね。しかし、人は何かを持つと必ず何かを手放しているものです。何かを手放す代償として別の何かを得ているんですね。私たちが誰かを妬んでいるとき、それはその人の得た部分だけしか見ていないのではないでしょうか。その人の持つごく一部分のみに着目して、なんて羨ましいんだと思ってるんです。しかしその人はそれを持つのと引き換えに別の何かをなくしています。逆に言うなら、私はその人たちが持っていない何かを持っている可能性が大いにあるんです。いや、私はどう考えても何もない。私は全部失って、乏しくて惨めで絶望的だという方がおられたら、どうぞ聞いてください。神はあなたに想像を絶する偉大なプレゼントを与えてくださったのです。それはイエス・キリストにある永遠の命です。聖書の中にこう書いてあります。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。私たちが今持っているものは、すべていつか手放さなければならないものばかりですね。家も土地も株券も、会社の地位や健康、自分の家族ですらも死と共に手放していかなければなりません。たくさん持ってる人ほどたくさん手放していかなければなりません。この世で何かを持っても、それは本当には持ったことにはなっていないのです。一時的に触ってるだけです。全部失っていきます。しかし、 決して失うことのない世界があるんですね。それは次の世界、天国という世界です。天国では死がありません。別れがありません。争いも涙も罪も悲しみもないのです。この天国を得るということこそが本当の意味で何かを得たことなのです。しかしこの天国は罪ある者が入ることはできない清い神の国なのです。罪を持ったままでは人は永遠の裁きの世界に下らなければならないのです。キリストは私たちをこの永遠の地獄から永遠の天国へと救い出すためにこの世に来てくださったのです。昔万葉集の研究者で犬飼蓮という学者がいました。彼は東大の国文科の学生の時、学徒動員で旧満州西部に送られ、小隊長として敗戦を迎えるのです。昭和20年の夏、敗戦の時のことです。ソ連は日本との条約を一方的に破って、旧満州に攻め込んできたのです。無敵を誇っていた関東軍はチリジリバラバラ。なんと、軍の上層部だけが、敗戦の数日前に全部隊を現地に残して飛行機で内地に逃げ帰ったのです。残された部隊は命令系統がめちゃくちゃです。犬飼小隊長は部下を指揮して、その地方の在留日本人を一箇所に集めました。そして夜は焚き火を焚いて、現地の人々からの暴行略奪から邦人を守ったのです。やがて苦心の末、トラック十数台を用意し、数百人の日本人を大連まで送ることにしたのです。事前に情報が一切漏れないように、極秘のうちに計画し、そして真夜中に出発しようとしたその時、なんと町の門の外に何万人という現地人が手に手に鎌を持って、今にも襲いかかろうとしていたのです。どういうわけか情報が漏れていたのです。こっちは武器がほとんどなく、ただただ行き詰まる睨み合いが続いたのです。ところが突然、誰かが、門を開けろと大声で叫んだのです。それは帰国を断って、ここに残ると言ったたった一組の日本人夫婦、鈴木さんでした。彼らは旧満州にキリストの福音を伝えるためにやってきた日本人宣教師だったのです。彼らは毎日毎日現地の人々を一軒一軒訪ね歩いてキリストを述べ伝えていたのです。その鈴木さんが先立ってる数万人の人々をかき分けて町の門の上によじ登ったのです。そして大声で門を開けろ!するとどうでしょう?人々は彼の声に従い、門を開け、道を譲っていったのです。日本人に反発していた人々でしたが、鈴木さんにはどうにも手が出なかったのです。この二人の老夫妻を心から尊敬していたからです。やがてトラックは次々に門を出ていきました。犬飼小隊長は銃から手を離して敬礼しました。するとヨレヨレの服のまま、門のてっぺんでちぎれんばかりに手を振っているクリスチャンの老夫婦の姿が見えたというのです。彼らは命の恩人です。興奮状態の群衆が鈴木さんの言葉に従ったのは、日頃から彼らを敬愛していたからだけではなく、現地に踏みとどまって骨を詰めるという覚悟を見たからです。この鈴木さん夫妻の本気が怒りたける大軍を押しとどめたのです。罪を犯した人間の将来は、聖書によるともう決まってます。死後に裁きを受けることです。しかし人間に押し寄せてくるこの裁きの波を食い止めることのできる方がたった一人おられるのです。その方こそはイエス・キリストです。キリストは十字架に登り、踏みとどまり、暗黒の中で叫ばれました。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか?どうしてキリストは見捨てられたかお分かりですか?あなたが罪の裁きから救われるためです。 この叫びは救いの門を開けという救い主の号令でもあるのです。どうぞあなたもこのイエス・キリストによって切り開かれた救いを受け取ってください。そして本当の意味でクリスマスを体験なさってください。心からお勧めしたいと思います。
国分ゆりえでさやかに星はきらめき。
さやかに星はきらめき、御子イエス生まれたもん。
番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局書箱2号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。テモテへの手紙第1:15。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。